どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマはニーサですね。ニーサが全世代に対象拡大へ、なんていうね、ニュースが共同通信を中心に出ていました。で、まあ、これは1週間ぐらい前のニュースなんですが、まあ、いろいろと考えていると、注意点が2つ、3つあるなと思ったので、みんなと共有したい。まあ、そんな放送ですね。で、まあ、ニュースとしては、金融庁が26年度の税制改正要望でね、まあ、検討して、要望を作っているわけですけど、そこに、NISA がね、今18歳以上というね、年齢制限あるんですけど、積み立て投資枠に関して、18歳未満でも対象となると。まあ、そんなようなね、要望が含まれているらしいんですよね。まあ、それ自体はね、とてもいいことだと思うんですよ。使い勝手良くなりますからね。まあ、昔はジュニアニーサみたいなものがあってね。で、まあ、使い勝手非常に悪かったんだけれど、廃止とともにね、いつでも売れますみたいになって、最後、駆け込みジュニアニーサ需要みたいなものがあったんだけれど、まあ、それ以降っていうのは、証券口座はね、未成年でも作れるんですけど、非課税口座、ニーサ口座っていうのは作れませんでしたというのが、まあ、24年、25年の話だったんですね。なので、非課税口座を未成年でも作れるよっていうのはとてもいいことなんですが、てんてんてんという感じで、まあ、ちょっとね、要注意ポイントというのがいくつかあるかなと。で、まあ、先にね、未成年口座ではなくて ちょっと共同通信の記事で気になるところがあったので、まあ、抜粋してね、それも注意しなきゃね、というところなので、ちょっと共有をさせてください。まあ、最後の方の文章にね、高齢者が投資しやすい商品も NISA の対象に認めることを検討。具体的には運用益の一部が毎月分配されるタイプの投資信託などが候補に上がっているということで、まあ NISA って金融庁がね、ちゃんと許可を出した審査をしたものなので、いわゆるゴミ投資信託みたいなのが極めて少ないはずなんだけれど、毎月分配型っていうとこれは、ちょっとねーっていう感じなので、まあ、NISA で認められているものは何でも OK よ、みたいなね、紹介をする方っていうのはたまにいらっしゃるんですけど、そうも言ってられないなという感じになりますね。まあ、これはね、本当に気をつけてほしいなと。毎月分配型、まあ、いいものっていうのは、ね、基本的にはないですからね。手数料の方が高かったり、あるいは毎月分配できているのは利益からの分配ではなくてね、元本から分配していることっていうのも多かったりするので、まあ、ここは各々リスクをね、しっかりと確認をしてほしいなというところです。まあ、特にね、この毎月分配型っていうのを高齢者のためにっていう感じで認めていくんだとしたらね、各銀行、各証券会社、窓口営業とかでね、高齢者に対してかなり営業することが予想されるので、まあそういった感じにならないためにもね、まあ自分の親とかね、親戚とかね、上の世代には注意喚起をしておいた方がいいのではないかなと思ったので、ちょっとね、お話をさせていただきました。それでは本題の未成年に拡大するニーサという話ですね。まず一つ目として注意点は、まあ、各々使っていくと思うんですけど、お子さんがいらっしゃる場合はね、これ贈与税はね、しっかりと確認をしていかなきゃいけないなと思います。まあ、別に証券だけに限らず現金でもそうなんだけれど、贈与税っていうのは1年間で110万円までが非課税なんですよね。だから100万円とか110万円の資産の移転、現金であったり株式の移転っていうのは税金かからないんですけど、それを超える場合っていうのは税金かかりますからね。まあ、NISA 最大までやると120万円になりますから、積み立て投資の場合はね。それを20年間0歳から20歳まで子供のために子供の口座でってなると、まあ何もね、手続きをしないとというか、まあ何も考えずにやっていると贈与税だよねと言われるリスクっていうのは上がりますから、まあそのあたりのリスクがあるっていうことは確認をしておいた方がいいかなと思います。じゃあそのリスクがある中でどうすると極めてリスクが下がるかと。これゼロになることはもう絶対ないんですよね。結局税務署に突つかれたとしても、担当者判断になりますからね。まあ、ただ、しっかりと防御するために、自衛するためにどうすればいいかっていうと、やっぱり贈与税の仕組みを知っておくこと、どういった事例が否認されているかっていうのをね、知っておくこと、このあたりなのかなと思います。 110万円っていうのがね、毎年の非課税枠なんだけれど、贈与税についてはね。とはいえ、まあ、それを活用して20年間にわたって2000万円贈与することが最初に決まっていたみたいなね。毎月100万円贈与します。20年間やります。そういう場合っていうのは、やっぱり、いや、これ2000万円移転することがもう最初から決まっていたから、じゃあその2000万円を初年度に贈与税課税しますよっていう事例はあるんですよね。そうすると、贈与税600万円とか700万円とかかかってきてしまうので、それはそれなりのリスクになると。で、積立 NISA じゃないな、新 NISA の積立投資枠についても、じゃあ0歳から20歳まで、毎年100万円、110万円やるって言ったら、まさに今の事例になってくるわけなので、まあ、このあたりをしっかりとね、これは贈与なんだということを理論武装しておくっていうのは重要だと思います。まあ、毎年、同時期に入金っていうのは、まあ、あんまり良くないですね。なので、まあ、それはやめたいなというところと、そして最も重要なのは、やっぱり贈与契約書なんですよね。契約書さえ作れば大丈夫という話ではないんだけれど、毎年贈与の意思を持って、そしてこの金額を贈与しているんだよと。そして子供にも署名してもらうと。そういうことをしていくのっていうのが重要だと思います。で、まあその時に、まあ税務署に確認するとね、それで大丈夫ですよなんていう回答をいただくこともあるんだけど、まあそれがね、絶対ではないんですよ。結局税務調査に来る人って窓口で回答してくれた人じゃないからね。全然覆ったりはするんだけれど、でもまあこれが一番重要かなと思いますね。まあ子供が贈与される意味っていうのを理解していること、そして贈与契約書っていうのを自筆で書いてもらうこと、お互いにね。それをやっておく。そして、まあ、もっと、こう、リスクを下げるんであれば、公証役場に行って確定日付っていうのをもらう。まあ、だから、今日ね、例えば公証役場に行ったら、25年の9月8日現在、この書類は存在していましたっていう証明になるから、20年分の契約書を1日で全部作りましたよね、なんてことにはならないわけですよね。そういう疑いをかけられないので、毎年毎年贈与契約書を作って、そして確定日付を取りに行くっていうね。まあこれをやっておけば、まあまあまあまあ、多分絶対とは言えないけど大丈夫だろうなというところですね。なので、まあ何も考えずにね、NISA、ガンガンガンガンやっていると、贈与だよと、贈与税かけるよと言われかねないので、まあそのあたりのリスクがあるんだっていうことを考えつつ、確認しつつ行動していってほしいなという感じです。そしてもう一つ、まあこれはね、その親子間でという感じではないんだけれど、非常に注意したいなと思うところが、まあこのね、NISA が未成年に拡大することをきっかけとして、学校への金融機関の営業っていうのは増えるだろうなと思います。2022年に、高校の家庭科の授業の一部にね、金融教育とものが、金融教育というものが導入された時もそうだったんですけど、そしてそれは今なおね、学校現場に、金融機関の営業が入るっていうね。まあ、営業、まあ、でも営業だね。無償で授業してくれるんだけど、結局は自分たちの営業だからね。まあ、授業の内容がね、いいものだったらいいんですけど、まあ、なんかそれも微妙だったりもするからね。だから、まあ、そういった前例があるので、まあ、今回もね、NISA 拡大をして、やっぱり取りたいわけですよ。しかももうすぐに口座作ってもらえるわけだからね、子供にね。で、一度作った NISA 口座移転するのめんどくさいので、証券口座変えるの。やっぱり若いうちに我が証券会社で、我が銀行でってなるわけですよ。その気持ちは非常にわかるんだけれど、ただね、教育現場っていうのは営業の場ではないですから、教育をする場ですから、まあ、そこはわきまえてほしいなということで、でもわきまえない銀行、証券会社たくさんいますからね。なので、このボイシーリスナーの中には、教育関係者たくさんいます。先生もたくさんいますからね。そのあたり、来るぞというね、ちょっと覚悟を持って営業がたくさん増えるだろうなと。こういう覚悟を持って、まあ、今回のニュースを受け止めていただきたいなと思います。 まあ、いろいろ言いましたが、まあ、今回のニュースについては非常にポジティブですね。選択肢が広がるという意味ではポジティブですし、まあ、それをきっかけに親から子供に伝えられることが増えるっていうのもポジティブです。ただ、まあ、贈与のところを抜け落ちてね、行動をすると、ちょっとリスクがあるなっていうところと、また銀行と証券口座にね、教育現場に営業をするネタっていうのを提供はされちゃってる。まあ、それはね、もう間違いないことなので、まあ、そのあたりっていうのをどうやって、跳ねのけていくか、それは非常に重要なことだと思いますので、まあ教育現場がね、荒らされないように、教育は教育する場ですから、お金の教育をする場ですからね、まあ自分の会社、自分の銀行、自分の証券会社の利益はもう二の次で、ちゃんとね教育がされるっていうね、まあそういう人たちが多く現れることを祈っていますと。僕はまあ相変わらずね、とにかくお金の授業をしに行くという感じですね。そこでもね、しっかり、銀行とか証券口座っていうのはこういうものでっていうことは、今まで以上にね、伝えていかなきゃいけないですし、まあそれをどう選んだらいいかっていうところですね。まあ基本的には手数料だよね。手数料が安い口座を選べばいいんですよ。まあそういうところもしっかりと伝えていきたいなと。まあ、被害者という言葉はちょっと仰々しいんですが、まあ、あえて言うと、やっぱりね、手数料をたくさん取られる、そういう被害者がね、少しでも減るように、マネーリテラシーが低いうちに、食い物にされる人が減るようにね、頑張っていきたいなと思っています。さて、最後にお知らせです。このチャンネルではね、今土日にプレミアムリスナーをやっています。まあ、この土日のね、プレミアムリスナーはなんか人気があるようで、特に土曜日、大河内のポートフォリオ公開ということで、これ毎年恒例とか書いてあるんだけど、1年に1回やるのね、ずっと忘れてたんですよ。なので、まあ、ポートフォリオね、金額とかはね、具体的にはあんまり公表してないんですけど、まあ、どんなもの持ってて、どれぐらいの年数やってて、どれぐらいの運用益が出てて、みたいなことは喋ってますので、気になる方は確認をしてみてください。そして、日曜日はどんなことを話していたかというと、税理士がね、税務調査を過大評価している事例っていうのが、まあ、結構あるんですよね。まあ、税務調査っていうのは大変ですよと、怖いですよと、まあ、あるいは税務調査で修正がないことはとんでもない快挙なんですよみたいなね、まあ、そんなことを言う人がいるんですけど、いや全然そうでもないんですよねそうでもないので、まあ改めてね、もっともっと税務調査の真実、まあ、特にマルサとは違うよっていうところから始まって、まあ、大したものではないっていうのは言い過ぎなんだけれど、でも怖がる必要もないよっていうね、まあ、そういう、ちゃんとした情報っていうのはね、真実をこう歪曲させることなく伝えるっていうのはとても重要だなと僕自身も感じていますので、まあ、とあるね、税務調査のニュースをきっかけに考えたことをお話ししてます。こちらも気になる方は確認をしてくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。